旧約の預言者の再来でもなく、弟子たちは正しく告白しました。あなたは、預言者たちがまさに預言していた救い主です、キリストです。イエス様はこのペテロの答えをしっかり受け止められて喜ばれました。バルヤマ氏も、あなたは幸いである、あなたにこのことを表したのは血肉でも、血肉って人間って意味ですね、人間的な地位や悟りじゃないんだ、努力じゃないんだ、天にいます私の父で、死な神様の中に教えくださったんだことだよって、こう人間で知ることじゃないんだと、こうおっしゃった。皆さん、私たちは幸いであると言われているんです。このイエス様をキリストと信じて、その救いにいられたものは、なんと幸いなものかと、イエス様はそうおっしゃっているんです。イエスを正しくキリストと私たちの救いにとして告白できる人は、なんと幸いなことでしょうか。それではあなた方は、世の人でなく、誰がこう言った、誰がこう言った、偉い人がこう言った、そんなことは置いといて、あなたは私を何と言うか、これイエス様の最大のね、私たちに対するチャレンジですよ。一番聞きたいところですよ、イエス様。あなたこそ、これすごい強調です。あなたこそ、このピリポ・カイザリアという地域は北方のですね、一番聖書の地図、あのこのパレスチナの地図を見ますならば、一番北のガリアの方、ガリア湖っていうのは北にあるんです。さらにガリア湖に水を注ぐところの川が流れておりますけども、その北に遡りますとヘルモン山という山があるんです。何年雪をいただいた山があるんですね。その麓にピリポ・カイザリアという地名が出てまいります。後で確かめてください。このピリポ・カイザリアというのは非常にですね、自然が豊かでですね、素晴らしい、この、まあ、観光地とは言いませんけども、自然豊かな地でありましてですね、時々人々が秘書にですね、ここに出かけるわけでありますね。日本でもそうなんですが、そういう観光地というこの自然きれいなところをね、なんとなく拝みたくなるわけですよ。家を回ったら、そこ泉が湧き出していったら、日本で言うなら、しめ縄を飾って拝みたくなるわけです。心が現れる。ここでですね、多くの偶像が祀られていたのが、それがピリポ・カイザリアですね。特にギリシャの神々、ギリシャ神話の神々がここにね、妖精とかいろんなものがね、祀られていて、これ偶像礼拝のメッカだったんです、このピリポ・カイザリアっていうのは。それからこの名前がピリポ・カイザリアでしょ。カイザリアってのはこれカイザルのことなんです。カイザルってのはローマ皇帝のことなんです。代々ヘロデ君がここにですね、ピリポ・カイザリアにローマ皇帝をね、祀った皇帝礼拝が非常に盛んなんですよ。そういう地域に弟子たちを連れて行ってですね、人々は何て言ってるか。しかし、あなた方は私を何て言うか。自然崇拝でもない、皇帝礼拝でもない、あるいはユダヤ的な見方の、この旧約の預言者の再来でもない、まさにあだこそ、我が先祖が長く待ち望んでまいりましたところの、我が待ち望んだところの、キリストです、救い主ですと、こういう背景のもとに彼らが、こういう告白をしたというのは、すごく意味がある。皆さん、私たちも、私は日本の、私が住んでる背景は、まさにこういう背景ですね。その後に私たちは、住みながら、あなたこそ生ける神の子、キリストですと告白することは、なんと素晴らしいことでしょうか。まさに地の塩、世の光でありますね。イエス様を、私の救いとして告白してですね、そのイエス様に信頼して、そのイエス様にお従いして、その地域地域、それぞれの地域において、その家庭においてですね、たった一人かもしれないけども、イエス様を告白して、イエス様をあがめて、イエス様への礼拝者として生きるということは、イエス様に言わせば、なんと幸いのことか。そして、あなた方は地の塩で世の光なんだとこうしよう。 使命がある。どうぞ私たちもこの言葉をしっかりと受け止めさせていただきたいなと思いますね。で、このキリストということはもう少しお話したいと思いますが、ペトロがあなたこそまさにそのメシア、キリストですと告白した。このキリストの意味、油注がれたものということで、三つのこの働きがある、その人たちのことをこう呼ぶわけでありますが、イエス様はその三つの働きを全部合わせ持つ働きをなさる、この救い主だというお話ですね。一つはですね、イエス様は祭司ですよ。私たちの祭司です。誠の祭司です。ご自分を十字架の上に捧げて、命を捧げてくださり、十字架という祭壇の上に捧げて、永遠の生贄となって私たちの罪を許してくださいました。完全に許して清めてくださいました。私たちこの、私たちの贖いとなってくださったお方を通して罪に許されて清められて、いつでも聖なる神様の前に私たちは今日もそうですが、礼拝者として近づいています。いつでもどこでも、イエス・キリストに神様、天のお父様ってこう近づくことが許されている。その祝福に預かることができる。これみんなイエス様が犠牲となって血を流して、あの罪を許して清めて、過去を清めて、現在を本当に新たにして、神への礼拝者として、私たちを導いてくださるからなんですね。そして今も、天上において、真の聖女に出て、私のために、天の大祭司として祈っていてくださるというのは、なんと幸いなことでしょうか。ヘブル書の中に、このキリストは、このキリストこそ、大祭司なんだ。わらの取りなしで、血を流し、縁の流れを成し遂げて、私がいつでも、どんな時でも、この神様に信頼して助けを受けるために、わらのために備えして待っていてくださる。真の大祭司だ。私たちはこの方のご自身の贖い、この方の背後の取り出しの中で、いつでもどこでも神の前に出て、その助けを受けることができると書いてある。我らに永遠の大祭司がいる。本当に素晴らしいことです。今もイエス様の働きは皆さん続いてるんですよ。我らのために祈っていてください。だから私たちが、なんとかやっとこさでもですね、クリスチャンとして神様の前に今日も歩ましていただくことができる。我らに大祭司、イエス様はその仕事を果たしてくださいます。イエス様は私たちに誠の神父を教えてくださる、示してくださる預言者です。誠の教師です。私たちはイエス様のお言葉を通してですね、福音書を学びながら、またパウロをの啓示を通してですね、誠の神を知り、私たちはいかに生きるべきか、キリストの体の教会の一枝として、一枝としてですね、本当に共に主を学び、キリストの体を構成しですね、この体を、キリストの体を立て上げていく使命の中に生かされている。学ぶ、交わる、分かち合う、そういうことを通してですね、私たちはいよいよイエス様を知り、父なる神様を知っていく。そしてまた私に委ねた父なる神様の御心を使命に私たちは使わされているわけでありますね。イエス様は私たちの誠の教師です。朝ごとに言うごとに、どうぞ御言葉を開きながら、この誠の教師から教えられ、聖霊が助けてください、神に近づき祈り、この方のメッセージを聞いていく。イエス・キリストは今も私たちの神の言葉を語る預言者でいらっしゃる。そして3番目に、イエス・キリストは私たちの王でいらっしゃる、ね、独裁者じゃないですよ。本当に偉大な愛なる王である。イエス・キリストを主としてお従いするとき、そのことを通して私たちは本当に神に従う、実に幸いな生き方をすることができます。イエス様を信じるだけでなくて、私たちはこのイエス様に信頼して、イエス様は私たちの主として、後でまだ言いますけれども、 この一人生まれの主なるイエスキリストを信じて告白するでしょう。イエス様はね、主ですよ。私たちは主もべです。